花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
5-2、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、
はいはい、
まあ6月もちょっと過ぎまして
ね、そろそろ梅雨に、
そう、なんかね、どっか梅雨入りしたとか言ってましたね。
うん、してるしてる。まあ、あの、南の方は。
ねえ。
うん。
まあ、一応梅雨も今年もあるんだな、っていう。
あー、たまんないね。
まあ、うん、まあ、梅雨がね、明けたら、花井さんお待ちかねの夏ということで。
そうだ、夏がやってくるんで。
はい。
その、暑いのはいいんですけど、湿気に弱くて。
うん、あー、なるほど。
全然暑い分には構わないんですけど、こう湿気をね、帯びるとね、
うん。
あの、体がやっぱしんどいですね。
あー、じゃあやっぱり沖縄とか行ったらいいんじゃないですかね。
う
ん、
そうそうそう、だからもうハワイだね。ワイハ。
ハワイね。
最後はワイハかなとは思ってますけど。
うん。
まあ、メガマウス第1号も上がりましたことですし。
そうか。
なんですか、あのね、またちょっと取り留めのない話になるんだけどさ。
まあいつものことですけどね。
そうなの。
はい。
なんかまあ、日本では、
うん。
まあ、神武天皇が、サメの血が入ってる、4分の3サメの血が入ってると言われてるんですけれどもね、
うん、
古事記で、
はいはい、
あのなんとその、まあ、メガマウス第1号が発見されたハワイにもサメ人の話があるんですよ。
へえ。
サメと人間の子供みたいな話があったりとか、
うん、
あのそれとは別にもいっぱいあるんですけど、
うん、
サメ人があの守ってるみたいな、
うーん、
なんかそう、なんかそういうね伝説みたいなのがあってね、
うん、
これいよいよサメ人来てるなと思って。
まあ、いよいよっていうか、まあ基本的にそのハワイの1976からずっとそういう状態なわけなんじゃないの。
そうなんです。いやでもあのなんていうんですか、そろそろ、
うん、
まあ、ここだけの話なんですけど、
はいはい、
世界に垂れ流します
と。まあそうだね。
まあここだけの話、
うん、
もうこの聞いてくださってるリスナーさんに向けて言いますけれども、
うん、
そろそろ。あのロシアが UFO の存在を認める発表するらしいですよ。 UFO っていうかあの宇宙人、これがねすごく楽しみでしょうがないんですけどっていうことにもうなってきてるんですよね。
え、あの、
あの世界が、
ああ、なるほど。
そうです。もともとあのアメリカのなんだっけ、エリア51、だったっけ、55、51かな、っていうその UFO が作られているみたいな場所があるんですけど、
うん、
そこの存在はなかったことになってましたからね。それが最近はあのそういう研究しているところがありますよ。エリア51で合ってるかな、
わかんない。俺エリアって88しかわかんないんだけど。
そうだよ、88しかわかんないですよ。
まあそういう、
あの宇宙人とのアイディア51ですね。
51、
はは。はい。っていう場所が砂漠の中にあるんですよ。
砂漠にあるんだ。
そうです、そうです。で、もともとはそこはないって言われてたんですけど、
うん、
今は、認めていて。
アメリカの人も？
そう、発表したんです。あります。そこはっていう。そうそう。っていうふうに、徐々に、宇宙人の存在とかをこう発表しようとしてるわけなんですよね。なんでサメ人もそろそろ自分サメ人ですって言おうとしてるんだと思うんですよ。
ああ、その流れに乗ってみたいな。
そうです、そうです。ああ、その発表するんだったらこっちもそろそろ出そうかなみたいな。でね、なんかサメ人がグッチにもいると思ったんですけど、
グッチ
です。
あのブランドの？
あのブランドの。
はは。
あのカバン、サメのカバンを出してるんですよ。
ああ、なるほど。
サメバッグをね。
サメ側の。
いや、サメの顔になっている。
あ、顔なんだ。
サメの顔が書いてあるバッグなんですけど、
うん、
それ出してて、それが今オークションでしか出てないんですよ。
ああ、一般には売ってないんだ。
今もう、オークションでしかないと思うんですけど、
うん、
そのオークションの値段が238万円なんですよ。
なんか、高いんですかね、それはね。
そうですね。これはやっぱり、これを持つ人ってサメ人しかいないなと思って。
ああ、そのサメの顔のやつを。
そうですね。238万円出して。
うん。
だってパッと見全然グッチじゃないですよ。
ああ、なんか。
マークが入ってるわけでもない。あの、おなじみのマークが入ってるわけでもなく。
なんか、島村とかで売ってそうな感じの。
そうそうそうそうそう。ビレッジヴァンガードとかで売ってそうな感じのサメの顔が書いてあるやつだから、
うん、
一見グッチじゃないんですよ。
ああ。
それをわざわざグッチが出してるってことは、もうこれはサメ人いますよってことなんだなと思って、とうとうそういうね、ハイブランドも、サメ人の存在をアピールしてきてるなって、
ああ。
昨日の話ですけどね、これね。
ん？あ、その、
やべえなって。
サメの、
う
ん、
そのバッグ、ね、
バッグが、まあ、グッチから出ているっていう話。
そうそうそう。そうなんですよ。で、オークションであと4日なんですけど、
うん、
誰から入札するのかなって思ってワクワクしてるんですけどね。
一応入札はされてるんですかね。
いやー、わかんないですね、こっちでは。
ああ。
そうなんです。だから残りあと4日っていうのしか載ってなくて。
ああ、なるほど。
ここでもし出てこなくなったら、落札されたんでしょうね、うん、サメ人に。
まあ、そういうことなんですかね。
そうなんですよ。
もう、なんか。
そういうとこまで来てるんですよね、今。
なんか、本当に取り留めのない話だね。
そうですね、空想ですね。
なんかね、前回に引き続き、クラスメイト、朝だクラスメイトに、夢の話を延々とされている気分に皆さんもなってるかもしれませんが。
ね、もしくは、大人になって、午前3時に話す話、
うん。ああ、そうそう、なんかもう、なんかみんなこう、霧の中でこう戦っているようなよくわからない感じになってしまうやつですね。
うん。だんだん、そういう、なんか最初はなんか、ちゃんとした話してたんだけど、
うん、
だんだんおかしい方になっていって、最終的に宇宙人にたどり着くみたいな。
うん、そんな感じと、うん、ね、まあ、ただ基本的にファミ共はですね、
うん、
昔から聞き手に気を使っていただくことが多い番組なのでね、
で
別に今に始まったことではありませんので、
はい、皆さんのメールがないとこんな感じの話をやってしまうんで、
はい、
どうか皆さんおメールの方をよろしくお願いします。
なんかこう、ゆるい恫喝みたいになってるよね。
そうそうそうそう。
メール送らないからこんな風になっちゃうんだよ、みたいな感じの。
謎の逆
何なんだろうなっていう感じはしますけど、基本的に昔から変わってないので。
あんたたちのせいですよってなっちゃう。
本当にね、こんな、
ね、
番組に付き合っていただいてありがたい次第なのでございます。ということでね。
はい、
じゃあメッセージいってみますか。
あ、ありがとうございます。
ですね。
はい、
マミーポコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
PC の中を整理していたら、ファミ教の音源がちょっとだけ残っていたと。
おお。
まあ、これ写真も送ってくれてるんですけど、
はい、はい。
本当に昔の2011年とかのやつなんで、もう6年前。
そうですね、まだ東京にいる時だな。
で、花井さんが宇宙戦艦ヤマト劇場版の話を知っているのがめっちゃ面白いと。
あ、それ見に行った時だから本当に。
そうだね。
東京にいる時だわ。
スタジオ撮りが懐かしいということで。
ああ
、そうですね。その頃ですね。ありがとうございます。
キムタクヤマトね。
うん。これ結構この音源貴重なんじゃないかと思いますよ。
めちゃめちゃ貴重です。だってうちらもあんまり覚えてないんです。
ね、うん。なんか、もしかしたら私も自宅 PC とかにあるかもしれないですけど、
はいはいはい、はい。
多分ない場合はマミーポコさんが持ってるやつが、
マミーポコさん
最後のアーカイブかもしれませんのでね。
そうなんです。
まあ、別に、だからといってこれが、その、ね、高値で売れるかってそんなことないと思うんですけど。
そうなんです。はい。
いやー、いいですね、こういう昔。多分我々も何を話したか覚えてないですけど、多分、同じような話を繰り返ししてると思うので、まあ問題ないのかなっていう。
ヤマト全く知らない私がキムタクヤマトを見に行った話ですね。
ヤマトを知らずに全く。
あ、知らないです、知らないです。
ああ。
あれはわかります。なんか宇宙戦艦、オープニングの歌は有名だから、
あ、
だからイスカンダルに行くんだなっていうのはわかりますよ、
うん。まあそう言ってるからね。
戦艦にとって、
うん。そうだね。
そう。 で、波動法っていうので、うん、なんか、ワープしたりとか、できるっていうのは、わかるんですけど、
うん、
結局、何なのかはちょっとわかんないんですけど、
うん、
それを、キムタクヤマトで見て、
うん、
今、ヤマトの世界にキムタクはいるみたいな感じになってましたけど、
まあそうですね。
そうです。その他、楽しく見れました。
まあ、あれは、その時も言ったような気がするんですけど、
うん、
キムタクとあと、黒木メイサさんでしたっけ、ヒロインが。
そうです。
あの二人は、オリジナルキャラと思ってみると、
そうです。
ヤマトのキャラクターではなく、
そうですね。
同姓同名のオリジナルキャラと思ってみると、
うん、
まあまあ、留飲が下がるというか、
うん、
で特に私のおすすめポイントは、
お
徳川機関長、西田敏行さんがやってる、はいはいはい、徳川機関長はもう完全にヤマトの再現度高いですから。
すごいですよね。すごいコスプレみたいな感じになってて。ねえ、
これだよっていう。
そうそうそう。
まあ、あとで、ギバちゃんの真田さんも結構、結構いい。
いいですよね。
いい、あれはいいと思う。
そう。
まあ、あと賛否両論あるアナライザー、あのロボット。
あれ別にいいですよね。
まあ、ただ原作ファンからすると、いや、アナライザーをあんな戦わせちゃダメだっていう、ね、意見もあります。
あたり。
うん。まあ、基本的にわたわたしたりして、まあ、後方支援するようなロボなので、あんななんか、もう、スーパーロボットみたいに戦っちゃダメだと、
ほう。
いう、まあ、ご意見もありますけども、まあ、ね、私は別に、基本どんな映画でもまあ受け入れますので。
ああ、でもね、どんなことも、
うん、もう、
い
きますから。まあ別にヤマトもあれあれでありかなっていう気がしますね。
そうですね。
はい。
あと、なんか日本の CG、すごい、
そう
ここまで来たぞみたいな。
うん。
はい。
なので、で、ガミラスと、
うんうん、
スターシャとかはね、
はい、
オリジナルキャストですよ、声は。
うん、
だから、ね、おーって思いますしね。
うん。
だから、まあ、もちろんガチのね、ヤマトファンって、多分、私よりもっと上の人たちなんですよ。今50前後の方々。
ねえ、で、今もリメイクされ続けて、絵柄がどんどん変わってってるけど。
うん。なんでな、そのガチのヤマトファンからしたら、まあ違うとは思うんですけど、
うん。
まあ、私はガンダムの、ゼータガンダムリアル世代なんで、
あ、
その世代からすると、まあ、まあまあ、別に、あれはあれで、なんか、
うんうん、
キムタクと黒木メイサが、まあ、VR 的にヤマトに入っちゃったみたいな、
ふう
に思えば、
ね、
まあ、いいんじゃないかな、という、ふうに思っております、
うん。そうなんですよ。だから、あの時ね、なんか、三択を迫られたんですよ。
三択？
アニメ、そう、三択を迫られて、アニメの、
うん、
アニメ実写映画をどれか見に行かないといけないっていう三択があって、
ほう、
ヤマと、
うん、
で明日の城、
はいはいはい、
ヤマピーが多分
出てて、はいはいね、
あともう一個なんかあったの、実写化されたやつ、
その頃
に忘れちゃった。その一個がすごい薄いね、そう、影が薄いけど多分なんかあって、この三つのうちどれかを見に行かないといけないっていう選択肢が迫られた時にヤマトを選んだんだよね。
はあ、なるほど、う
ん。なんか明日のジョーもちょっと面白かったけど、どれが一番ネタになるかなって思った時に。
ああ、まあ、ヤマトだと。
とかなーみたいな。うん。
まあ明日のジョーも私見ましたよ、実写は。
あ、見ました、
うん、あれ良かった、良かったですよ、あれ。うん。
ああ、エタンゲ断平とかあんな感じなの？
あれは、あれ誰だったっけな、竹中直人かな。いやでもね、良かったですよ、あんな。
良かったんだ。
俺、いや、明日のジョー大好きですけど。
はいはいはいはい。
ジョーファンから見てもね、ああ、まあまあ、いいんじゃんっていう感じでしたね。
あ
ー。だから、まあ、ただ私基本何でもこう受け入れてしまうので、
はいはいはい。
もしかするとふざけんなよっていう人もいると思うんですけど、ただまあまあ、なんていうか、やっぱ映画館に行ってお金払って見てるじゃないですか。
そうですよね。
だからもう集中してこうのめり込んで、
うん、
ちょっとでもこう回収してやろうっていう、
そうだね。
ね、感じ見てますから。
何か、
そう
得るものがあれば、こうやってネタにもなるわけですし。
そうそう。だから多分私結構、 あの、ジュリア・ロバーツの食べて祈って恋をしてすらもう、
それすごい。
ねえ、
なんそれは最高のネタだけど。
ずっとね、ネタにできますから。
そうです。見に行くまではみんな行かないでしょ
う。そうそうそう。
じゃあ、あの、浜村淳さん的な感じでもう、うん、全部、キッドが説明してくれて、そう
本当にタイトル通りのことしかしねえな、この映画はっていう。まあ、ある意味、看板に偽りないんで。
すごいですね。
うん。
だから言ってんじゃんってことですね。
そうそう。なのに、なんで、何を期待してんのっていう。
何の事件が起こると
思ったんですかっていう。ちゃんと書いてあるでしょっていう。
うん。
その、タイトルだけであらすじを説明してるでしょっていう。
素晴らしいですね。
そのことしかしませんよっていうことです
よ。
ねえ、
まあ、文句言う方が悪いですね。
そうそう。
うん。
だあれはね、本当にね、おお、その通りだなって思った。
うん。
看板に偽りなさすぎるぜっていう風に思ったね。
90分ぐらい。
うん。ただまあ、初めて帰りたくなったね、途中で。
これ。ああ。
もういいだろ、これっていう。
なんも起こんねえな。
うん、っていう。いや、本当にね、うん、あの、
タイトル通りだな。
タイトル通りですよ。うん。
だから最初の。タイトル通りだけで、そんだけ時間持たせて。
すごいよ。いや、最初の食べてのイタリア行ってピザ食う話はすげえいい話なんですよ。
ああ。
だそこで終わっときゃいいのに。
イタリア行ってピザ食う話がいい話。
そう、そこがね、いい話。あの、なんか。
そこピーク。
そう、ピーク。家族と、その、なんか、ロハス的に過ごすのも一つの幸せかも、みたいなことに気づくわけですよ。だそこで、なんか満足したのかなと思ったら、やっぱなんか違うみたいになって、インド行って瞑想とかするわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、なんか若干悟ったのかなと思ったら、これも違うみたいになって、
あ、違うんや。
バリ島に行って恋に落ちて終わるっていう。
う
ん、なんだよっていう。
な、うーんって。
っていう。いや、ほんとタイトル通り。
なるほど。
なんで、皆さん別に食べて祈って恋をしよう見る必要は 120% ありません。
そうですね。あの、なんか、10分ぐらいだったら見るね。
うん、だから最初のその、イタリア編だけ見ればいいと思います。
あ、なるほど。
うん、そこはいい話なんで、で、イタリア編、あ、そう、唯一の、あの見るべき点は、まあ、俺的に見るべき点は、あの、イタリア編で、
うん、
ジュリア・ロバーツがその、イタリアで、あの、同じような年齢の女性に出会うんですよ。
ほうほうほう。
ロシアだっけな。どっかのから来た人と出会って、そうそう。で、その人と仲良くなって、うん、どっかの家でピザを食うんですけど、うん、その女の人が、うん、あの、すごい、綺麗です。そこだけ。いや、ジュリア・ロバーツより全然いいです。
ああ、そうなんです。それ見どころですね。
うん、そこだけです。
あ
そこをピークとして、
ケオが、
そうそうそうそう、とかしてたら、イタリア編だけ見て、うん、あ、これがキッドが言ってた、そうそうそう、あの、うん、真のヒロインだなって思ってもらえれば。
あと、こうさ、ちょっと落ち込んでてさ、
うん、
なんか何も考えたくない、でも寝つけないなって時にそれ流したら寝れるかもね。
あ、そうだね。
あ、いつの間にか寝て
る。うん、いや、ただね、多分ね、すっごいジュリア・ロバーツのその役にイライラすると思うよ、なんか。だって、結婚して、普通に暮らしてんですよ。うん、まあ、食うに困らないぐらい最初。で、ただ子供はいないんだけど、ただなんかこれは私 の、 あの求める生き方じゃないとか言って、うん、いきなり、そう、いきなり離婚して、で、イタリアに行くっていう、なんかわけわかんない話なんだよね。だから、これ一体誰が感情移入できるんだろうって、俺はずーっと最初から最後まで思ってて。
でもそれはアメリカ人女性が、
なんですかね。
やっぱり、そういうお国柄なんじゃないですか。
なんですかね。
だからまあ、日本人はあんまりちょっと理解できないかもしれないけど。
うん。だその何でも受け入れる、私が受け入れられたのは、イタリア編までなんで。もうあの、インド編とバリ編も含めて最高だぜっていう方いたら、ぜひその、魅力をね、語っていただきたいです。と思います。
はい。
はい。あ、だからといって今から借りてみたりしないでくださいね。面白くないですから。
それで待って、面白くなかった
そう、いや、面白いなって一言も言ってないですからね。むしろ見るなって言ってますから。
そうそうそう。
あの、見るなら、イタリア編だと30分くらいで終わりますから。
そうそう。だから、もしテレビで、
うん。
あ、 たら夜中にやってたら。
そうだね、なんか。
うん。
最初のとこだけ見れば、なんとなく。
そうそう。
はい、なんで。
はい。
はい。
こう、釘を刺すとか、
ね。そうですね。はい、面白いなんて一言も言ってませんからね。むしろ見るなって言ってますから。
見るな。です。
はい。
はい。
そして、羽根付き帽子さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
収録環境がスタジオ撮りから、現在のスタイルになってゲスト登場回が少なくなっていますと。
はい。
うん。まあ、お二人の会話が好きなので無理に呼ばなくても良いのですが、もし、キートさんが大阪に行くことがあったら、うん、アニワギ博士との同年代マンツーマントークが聞いてみたいです。ご検討くださいということでありがとうございます。
ありがとうございます。マンツーマンはないけど、一応合同でね。
そうね。うん。
収録したことはあるんですけど。
そうですね。なので、まあ、確かに、アニワギさんはね、私同い年なので。
そう。
ねえ、まあ、やっぱ向こう博士ですから。
うん。
まあ、アルデヒドとね、ファミ教で、合同でやったのが、あれが、いつでしたっけ
?3 年前かな。
ぐらいかね。
うん。
その時にイグノーベル賞
うん。
を、まあ、撮ろうみたいなテーマで話をして。
面白かったね。
ねえ。まあ、イグノーベル賞ってね、まあ、青春アルデヒドお聞きの方はご存知だと思うんですけど、
うん、
まあ、なんか、すごいバカっぽいっていうか変な研究、
ね、ノーベル賞に対して、
うん、
その変な研究。
そう。ただ、それはそれでもうちゃんと研究していて、
う
ん、
そう。
ただ、なんか、才能の無駄遣いっていうか、
そう。
なんでこんなことに、すげえ研究してんだよっていう。
だから、受賞したのにバウリンガルとかが
ある。ああ、ね、そう。話ができるっていう。うん。
ああいうのが、受賞してるって。しかも、その受賞式には来ても来なくてもいいみたいな。
うん。
勝手に、
そうね。
というか。
うん。
そう。
だから別になんか、しょぼいものじゃないんだよね。うん、ちゃんとガチでやってんだけど、なんでそこなん、それなんだよっていう感じのやつ。
ラズベリー賞みたいな。
まあ、なんかね、そんなようなやつで。
うん。
で、私その時に話したのが、
うん、
まあこれでイグノーベル賞取りたいっていうのは、まあ、恋愛感情など電気信号に過ぎないってよく、私が携わってた乙女ゲームとかのセリフであって、
うん、
まあ、確かにその電気信号なんですよ、人間の感情っていうのは。
そうですよね。
っていうことは、その感情、電気信号を完全に解析して、
うん、
もし再生することができたら、
うん、
それで恋に落ちるのかっていう研究。
そう。
で、そしたら、にわぎさんが、それ、結構いけるんちゃうみたいなこと言って。
そう。
それ面白いアイデアですねって話があって。
うん、
確かに、で、それはさっき思い出して、そうだなと。
タイトルでほぼほぼ決まるんだよね。
うん。
なんかその、何をやるかっていうので
そうっていうの
は
ね。うん。
これはいけるかいけないかっていうのがあって。
うん。
そう。
だってそれ、もし再現できたらさ、まあ、動物とかさ、
そう。
なんならもう、冷蔵庫とか、
うん、
に対して、その、
好きになる
ってことがあるのかなとかさ、
うん、
すごいこう、夢が広がるじゃん、すごい。
すげえ危ないけどね。
うん、そう、なんだけど、ただ、電気信号なんだとすれば、うん、もうね、
それはできるだろうね。
ね、本当に、相思相愛のさ、もう、
本当に、ちょっとそのロボット、
うん、
チョビッツみたいな世界になるかもしれない。
はい。懐かしいな、チョビッツ。
チョビッツ。
うん、地位覚えたの、チョビッツですね。
そう、
だから今後そういう、
そう、
超リアルなロボットが出てきた時に、
そう。
その電流をコントロールして、
そう。
ガチで惚れさせるような機能があったら、
そう。
もう本当にどうなっちゃうのかなっていう、
そうですよ。危ないですよ。
ねえ。
チョビッツみたいな世界に来ちゃいますよ。
なっちゃいますね。
おー。
クランプ先生、また印税がガバガバ入っちゃいますね。
そうですね、また。おー。
なんで、ねえ、ちょっと、まあそういう世界来るかわかりませんけど。
そう。
ただまあ遠くはないんじゃないのかなっていう。
遠くはないですよ。
ね、気がしてますので。
で、最終的にターミネーターみたいになって。
ああ、その、
はい、ロボットが、
はい。
支配する世界になるんですよ。
になると。
そうです。
ああ、
で、人間は、奴隷ですよ。
ああ。
はい。
で、未来のレジスタンスが、
そう、
自分のお父さんを送り込んでくるわけですか。
そうそう。ででつ、ででって言ってますよ。
なるほど。うん、まあ、じゃあちょっとね、それを、まあ、楽しみにしていいのかわかりませんけど。
そうそう。
ですね。はい。
はい。
そして、マミーポコさんもう一ついただいてます。キッドさんはドラゴンスクロールというゲームをご存知でしょうかと。このゲームはなぜか誰に聞いても知らないとかやってないとか、まともに話し相手になってくれる人がいないのですが、僕的には超やり込んだ思い出深いゲームです。特に BGM がかなり良かったです。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラゴンスクロールね、私もやったことないんですよ、これ。タイトルは知ってるんですけど。
そうなんですね。
一応データをファミコンロムカセットオールカタログから紹介すると。
あ、はいはいはい。
コナミから、1987年12月4日発売の、アクション RPG みたいなやつ。
はぁ。
で、勇気と魔術で冒険が始まる。このゲームはとにかくマップがでかい。
はぁ。
そのために途中で嫌になるかもしれないが、RPG が好きで自信がある人はやってみてもいいかもっていう紹介ですね。すげえ適当だなと思うんですけど。で、点数は、30点満点中の 16.77 なんで、まあ、半分ちょいぐらい。
半分以上は、
で、ただ、同じページにある、ドラゴンバスター2、よりちょっと上ぐらい。で、バイオ戦士ダンよりちょっと下で、しかもハイドライドスペシャルには負けてますね。
負けてる。
ハイドライド3にも負けてるね。なんで、ちょっち微妙な点数ですね。
はいはいはい。
で、これまあ音楽は確かにいいんですよ。この頃のコナミなんで、もうバリバリの、コナミ
の
BGM なんで、いいんですけど、まあとにかく知名度が低くて、私もやったことはなくて、ただファミマガのウルテクで、なんかこれパスワードかな、なんか入れると、その、まあこれなんか竜を倒す話なんですけど、
はいはい。
なんかその竜を倒したみたいなのを、スポーツ新聞の号外みたいな感じで、なんか、粉新聞っていうのが、魔竜が倒されるみたいな感じの、なんか、そういう新聞が出る、表示されるっていう、ウルテクがあって、それですごい覚えてますね、このドラゴンスクロールは。ただゲーム自体はやったことないんで、あれなんですけどね。なので、これドラゴンスクロールも毎日やってるとか、週一でクリアしてますけどっていう方がいたら、ね、ぜひ。
知らないとは何事だっていうね。
もう今もやってクリアしてたよとかね。なんなら俺が作ったよとかね。
そうそうそう。あ、いいですね、それね。
粉新聞仕込んだ俺だよとか、そういう方が。
粉新聞。
いたらぜひ。
はい。はい。ご連絡お待ちしてます。
はい。それから、タコ坊さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ファミコンの通信。のマイクの、
はい、
効果的な使用方法がここ30年全くわかりませんと。
はいはいはい。
辛い時や自分に負けそうになったりした時にも思いつきませんでした。お二人なら何らかの答えを導き出せそうな気がします。よろしくお願いします。ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
マイクね。まあ。
だけど、ちっちゃい時は、
や
っぱあれに夢中になってまして、カラオケができるゲームが出たでしょ、
はいはい、
ファミリーカラオケみたいな名前の
カラオケスタジオだっけ？
スタジオ、そのもう入ってる曲しか歌えないんだけど、
はいはいはい、そうだね。
あれとかね、やっぱりマイクを使ってましたね。
まあそうね、そうカラオケスタジオですね。
ああカラオケスタジオ。
ボリューム1、2とかありますね。
そうです、そうです。
最初のやつは、15曲。で、まあ、その後、 カセットだけのやつが出て、
はい。
まあ、20曲とか入ってるみたいですね。
うん。
まあ、とはいえね、ファミコンのマイク、通行のマイクは別に音程って一切ないので。
そうですよね。なんか、だから、たけしの挑戦状とかも別に、
うん。
歌う、ちゃんと歌う必要はなくて。
まあそうですね。オンとオフしかないんですよね、あれは。
うん。
だから、まあ音程がないので、
うん。
あれですね、ドンキーコングの音楽遊びでしたっけ？
うん。
っていうのがまあ、当時作られたけど、
うん、
あまりにも難しすぎて、
うん、
まあそのコントロールするのが、
はい、
マイクを使って遊ぶゲームだったらしいですけど、結局発売中止になったと。
そうですね。まあマイク使うのもあり、まあドラミちゃんとかさ、うん、ドラえもんの、
はいはい、
ハドソンとかさ、
そうね。
なんかいくつかあったけど、
うん。
あと、あれね、ゾンビハンターの、最初にろうそくがついてて、それをふーって、って言ったら、揺れる。
まあ、そうだね。
うん、あと、あれだな、私が、またすごい怒られた、ドラゴンボールシェンロの謎、あ、違うな、ドラゴンボールの2とかかな、なんかピッコロが歌うん、それに合わせて歌えるんだよね。
あ、そう。
マイクで。だからそんなのがあった。
はぁ。
一応なんかギミックあったんですけどね。
まあ、あとは。まあ、
ちゃんと、あとは邪魔するぐらいかな。
まあ、あとはこれもなんか昔言ったような気がするんですけど、
うん、
ファミリーベーシックの、
うん。
打ち込んでランっていうコーナーがファミマガにあって、
はぁ、
まあ、投稿、プログラム投稿するコーナーですけど、まあ、打ち込んでランじゃないかもしれないけど、まあ、どっちにしてもファミリーベーシックのプログラムのやつで、通行のマイクだけで、ボールを操作して、で、ゴールまで持ってくっていう、
なんだっけな、
洞窟、まあ、ケイブって洞窟って意味なんですけど、ケイブウィンドだったっけな、まあ、要は、ふーって吹いて、そのマイクの、オンの状態だとボールが、風でこう、飛ばされていくみたいな感じで、はいはいはい、で、マイクだけでそのボールを操作して、出口まで持っていくっていうゲームが載ってて、あ、これはすごいなーって思ったんだよね、当時。うん、だから、多分ね、ファミコンの、
うん、
その通行のマイクは、うん、あのゲームのためには、多分最適なんじゃないかと。
なるほど。じゃあ、こう弁護するにはどうしたらいいですかね。
だから、ファミリーベーシックの、その、
うん、
プログラム
はいはいはい。
を打ち込んで、
うん、
で、マイクで遊ぶっていう、ためかなと思いますね。
やっと、その、ところにたどり着いたと。
うん。ただ、めちゃくちゃハードル高いですけどね、その、まずファミリーベーシックを手に入れて、さらにそのプログラムを入手した上で、
うん、
通行のオンオフしかないマイクでそれを遊ぶっていう。
いやー、すごい。だってもうニューファミになったらマイクないも
ん、ね。ないですからね。
うん。
だから、まずその、ケイブウィンドかなっていうゲームを、まずこの2017年に、
あ、やってみたら、あ、このためだったんだ
ってわかるかもしれないですね。
なるほどね。
多分ね、その、もし、
うん、
ってかね、もう揃えた段階でね、多分何か得るものはあると思います。うん。起動しただけで、おぉやったよーっていうなんか達成感多分あるので。
ほー。
なんかもういいやっていう感じになると思います。
やらなくてもいいか。
うん。このなんか苦行っていうか、一個この実績解除させてくれるためにマイクはあったんだっていう感じになるんじゃないかと思いますんで。
すごいね。すごいアドベンチャーゲームみたいな。
そう、リアルアドベンチャーです。なので、もしね、タコ坊さん、その、ケイブウィンドだったかなと思うんですけど、うん、もし、起動できたら、タイトル画面の写真を送ってください。
はい。
したら、我々ってすごいって言いますから。
すごいって言います
から、ね。偉いって言いますからね。
偉い。こんなゲームにマジになったって。
いや、でも、それはマジになる価値ありますよ。うん。多分ね、2017年っていうか、その、雑誌に載って以来、多分、久々にプレイした人になると思いますよ。
そうだよね。それを さ、なんか YouTube とかに上げた日にはさ、みんなさ、おーってなる。
そうですよ。もうバズっちゃいますよ、いきなり。
バズりますね。
トレンドに入っちゃいますよ。
トレンドに入んの？
痛恨のマイクで、みたいなワードが。
すごいね。
うん。なので、ぜひ。
痛恨のマイクで？
みたいな感じのがトレンド入りしちゃうんでね。
あー、これバズりますね。
ねえ、ぜひぜひ。
バズってます。
はい。
はい。
というところでいいお時間になってまいりました。
はい。
あ、で、一個だけお知らせなんですけども。
あ、そうなんですよ。
はい。はい、9月の2日の土曜日に、
はい、
ファミキョーと、
うん、
あとアマプロ、アマゾンプロダクツ遊びのラジオ。
ポッドキャストの。
はい。の合同イベントをやることが決まりました。
そうです。東京の、ね、
キットロフト。っていうところで、はい、まあ詳細決まりましたらまた、
そうです
はい、お伝えします。まあ多分昼のイベントになるであろうと。
昼ですね。
はい。
まあなので9月2日の土曜日はぜひお昼遊んでいただけると、その後は多分飲みに行くので、
まあもう本当にまだ何にも決まってないので、
はい、何にも決まってない。日にちだけとりあえず、
はい、日にちだけ決まりましたので、
この間決まりましたね。
はい。
本当に先日。
なので、
はい、
まあ、何をやるかちょっとわかんないんですけど。
わかんないんですけど。
けど、まあ。
あの、アマプロに、うん、やっぱ銀河英雄伝説はもう一回やらせてたいなっていう。
ファミキョアマプロの銀英伝、うん。
そう、あとファミコンの、その曲に、
うん、
あの、キッドが、
ああ、歌詞つけるやつ
か。歌を歌 う, う。
はいはい、マジやりますか、
うん。うん。なんでこんなことされてるのかな。
ふーちゃんが一番困りそうだね。
ちゃん困りますね。
うん、まあ、サメ島さんは割とほら、いろいろやってるからさ、うん、歌ったりと
か。やってくれるからね。
ね
そうそうそうそう。
まあ、ちょっとお楽しみということでございます。
そうなんです。
はい。
はい。
じゃあ、そんな感じで、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
ではお願いします。
ということで、
ありがとう。